気候が暖かくなってきて、そして、米作ができるようになってくると。それで、石器時代もほぼ終わりになり、いわば土器時代ですねに入ってくるわけですから、だいたい日本はですね、今から2000年、2万年前、もしくは1万8000年ぐらい前にはですね、ある程度人口も増えて集落も増えてきたと。その頃はまず5万年前に日本人がある程度できてくる頃にですね、もうすでに阿蘇山は爆発が終わって、ちょうど磐梯山が爆発した頃に入ってきたんですかね。それでしばらく経つとアエラの大爆発がありまして、それでびっくりしたと。しかしこれは3万年前なんで、まだ寒いんですね。日本は氷に、ほぼ氷に覆われている、現在の北海道よりかは少し寒いと、日本全土がですね。ですからちょっと行きにくいですね。それが、北の方に行ってシベリアに行ったというふうな遺伝子の流れもあるんですけど、これもやっぱり北海道が今よりかものすごく寒くて、氷ばっか張ってたんで、ちょっと行きにくかったでしょうね。そういう中で徐々に暖かくなってきて、2万年前に相当暖かくなってきた。そこで、それまでにもうすでに黒曜石なんかを取りにですね、島の方に行くというような海洋技術もあったので、徐々に暖かくなって海水面が上がってきて、大陸棚に魚が増えてくると。それから木々もですね、亜寒帯の針葉樹が徐々に、温帯性の実のなる木が多くなってくるということで、すべて、日本人が日本列島に住むというのが非常にいい時代になってまいりますね。したがってこの頃に日本列島に日本人が住むということが、だんだん普通になってきたと思うんですね。その頃周辺の国っていうと、北の方はまだ寒くて、北海道以北にはあまり人がいなかったでしょうね。それから台湾、フィリピン、インドネシア、この辺は日本人がかつて3万年ぐらい前に通った後ですから、徐々に徐々に発達してきたというふうに考えられます。そこで南の方から稲作の技術が日本に来たというふうに、一応遺伝子的には考えられますね。2つの系統があって、中国の南部に行ったものと、日本に来たものとが稲作としてはあるんですけども、トントンだと思います。それから現在のように、米がですね、完全な主食になるというのはちょっと後の方なんですね。やっぱり雑穀と言いましてね、あわ、ひえ、麦、この辺と米を多用しておりまして、米はもちろん一番技術が発達すれば効率がいいんですね。だいたい米っていうのは1粒あたり120粒から140粒ぐらいできるんですね。ところが麦っていうのはだいたい20から40ぐらいですから、麦に比べて米を栽培する方がずっとずっといいと。で、その頃は気がつかなかったでしょうけども、中国の方から毎年1回ですね、黄砂がやってくるわけですね。やっぱり栽培を盛んにするとか、漁労を盛んにするためにはですね、日本列島の陸の上ではお米が連続的に取れる、もしくは野菜が連続的に取れる、もしくは野生のものが我々豊富に取れるということが必要であり、かつ海の方ではですね、海の水の中でに二酸化炭素が溶けて、今でいう温暖化ガスですけど、温暖化ガスが溶けて、それでそれを植物性プランクトンが食べて光合成で炭素を作っていくわけですから、どうしても酸性になりがちなんですね。CO2 が吸収され、水に吸収されますと H2CO3 になりますので、これは酸ですからね、炭酸ですからね。だからどうしても酸性になりがちだと。しかし、生物は全部 CO2 から炭素を取るって酸素を出すという、それで自分の肉を作るわけですから、最近全く温暖化で別のことを言ってるんで、ちょっとそういうふうに聞くと頭の中おかしいと思いますけども、中学校の頃に習った、光合成を思い出せばいいと思いますね。それで、どうしても酸性になりがちなんです。そこのところに黄砂ですね。これはゴビ砂漠の方から、偏西風に乗って春に飛んでくる細かい弱アルカリ性の鉱物なんですね。ですから、地球全体というのは常に中和されてるんですけども、 主には CO2、 空気中にある CO2、 これは地球ができた時は 95% もありましたから、地球全体が酸性になろう酸性になろうとするんですね。ところが酸性になったら陸地にはですね、アルカリ性の酸化物がありますので、これが溶け出したりして常に中和されるという、これが地球全体の pH の調整なんですね。これが日本の場合はですね、非常に偶然に偏西風が吹いてくる根元にですね、弱アルカリ性の鉱物があったと。これが微粉になって日本列島に飛んできますので、日本の大地も1年に一遍中和され、日本の近海の海も1年に一遍中和されるってことになるわけですね。それで、まあ、2万年ぐらいで暖かくなってくる。そして植物とか動物の生育も良くなってくる。黄砂は毎年降ってくる。それから大きな火山は3万年前に磐梯山が、アエラ火山が爆発してからもうしばらく静かになってますので、まあ、日本列島は非常に住みやすい状態になったわけですね。気温は今よりか若干高い、まあ、今大騒ぎしてますが、今の状態が温暖化したよりか少し高いというぐらいの気温の状態ですのでですね、まあその気温で、その時がピークで、それから徐々に下がっ気温は下がっていってるっていうのが、まあ地質学的な見解で、まあ、今政治的に温暖化の問題があって、皆さんこれを理解するのがなかなか大変だと思いますが、まあ、あくまでも学問ベースで言えばですね、まあ、そういうことになる。そこで、今から1万8000年前としましょうか。一応これで整いましたので、稲はできる、土器もできる、海洋のこう 船を出して漕ぎ出していく技術もあるが、まあ、その頃には少し着物もあり、暖かくなってきたので、徐々に関東地方から、まあ、すでにですね、寒い時代ですね、4万年5万年前の寒い時代にすでに、石器時代の遺跡はほとんど関東地方に集中してますので、まあ、関東地方までは十分に住めたということですので、まあ、それから北の方に徐々に進出していきますね。それが青森の三大丸山遺跡なんかになりましてね、それで本州全体が活用されるようになってきます。山はですね、亜熱帯の針葉樹林から広葉樹林が増えて、広葉樹林が増えますとね、どんぐりだとか栗とかそういったものが随分実りますので、それを直接的に人間が食べることもできるし、またそれらをイノシシとかシカが食べて、その肉をまた人間が取ると、まあ、いうこともできるようになります。これは三大丸山遺跡なんかの湿度状況を見ますとですね、農業を少しやりながら、自然に生えるものも取る、それから、どんぐりとか栗も取る、それからイノシシとかシカも取るというような形になっておりますので、自然が8割ぐらいだったと思うんですね。人工的に栽培したものが2割ぐらいということで、青森の三大丸山遺跡の状態を見ますと、比較的住みやすかったなっていう感じがしますね。現在ではあそこすごい寒くてですね、冬にはもう雪がもう常に舞い散る、もしくは積もるというような状態ですが、三大丸山遺跡の遺跡の状態を見ますとね、それほど寒いという防寒的な備えはしておりません。まあ、少し寒かったかなっていうぐらいなんで、まあ、日本全体はですね、縄文時代っていうのは比較的あったかい時代、まあ、現在よりか2度ぐらい平均して高かったと、まあ、いうふうに考えられますので、まあ、そういった気温の中でいよいよ日本人がですね、まあ、日本列島に悠々と住んでいけると。おそらく日本列島の生産能力ですね、食料とか、まあ、いろんなものの生産能力ですが、水はもう豊富にありますしね、それから少し高台で安全なところに住んでいれば、特に自然災害のことも大したことない。アイラ火山の爆発以来は大きな自然災害はなかったと。たまにちょっとした地震があるぐらいということで、まあ、むしろ、縄文時代、弥生時代のにはですね、むしろこう今の日本よりかのんびりとしたいいところで幸福感を味わって生活してたんじゃないかと思います。まあ、この縄文時代、弥生時代の日本の集落の創造図というのが結構多く書かれておりますが、いずれも非常に穏やかな気候の中で、戦争なんかほとんどなく済んだと思うんですね。まあ、これは日本列島に住んでる民族は 比較的好戦的ではないんですよ。戦争少ないんですね。アイヌなんかに見られますが、最近アイヌのことですごく神経を尖らしてる人がいるんですけど、アイヌっていうのは歴史的に見ればね、戦争の少ない穏やかな民族でした。アイヌも日本人ともちろん同じ、系統の民族なんですけども、そういうことで日本がだいたい1万8000年前から1万6000年前にかけて、日本列島らしい島になったと、いうことが言えるんではないか。これで、西暦の0年を迎えますので、そこから歴史時代に入ってくると、いうことで、これよりか少し早いかもしれません、少しもしかしたら400年ぐらい前から入ってるかもしれませんが、それは今後のいろいろな調査によって分かる。特に海水面が高かったもんですから、低かったもんですからね、低い時の遺跡というのはまだ海底に沈んでるので調査が十分ではないと、いうことを見ると、大体400、500年ぐらいの誤差をあって議論をした方がいいんじゃないかと、いうふうに思います。